今日からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具ダグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、4月になりました。4月1日、金曜日は4月1日なんですけれども、いろんなものがスタートする、そんな日ですよね。そして京都、東京もそうなんですけれども、京都もう本当に何日か前から桜の花が本当にそこここに綺麗に咲いています。皆さん、どんな春をお楽しみでしょうか。さて、今回は日本酒のお話です。日本酒の魅力、酒粕を日常生活に取り入れませんか、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは玉の光酒造株式会社副社長でいらっしゃる幅洋介さんです。幅さん、こんにちは。はじめまして。
こんにちは。はじめまして。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、幅さんはこう一見してダンディーっていう感じですが、なんか性格はちょっと違うんじゃないかなと思ってるんですが。
ダンディーとか言われたことないですけどね。
そうですか。はい、ご自身ではご自身の性格はどんな感じだった、こうなんか表現、こういう男ですっていうふうに自己紹介するとしたら。
やっぱり楽天的な感じですかね。 あんまりこう深く悩まず、まず行動して頑張ってみるみたいな、そんなタイプですかね。
もうそれが本当に言葉の端々に現れているような気がいたします。それはこの玉の光にとっても、将来これから必要なことなんじゃないかなっていうふうにお見受けいたします。それではまずこの玉の光、この、酒造会社どちらにある蔵なんでしょうか。
玉の光はですね、はい、京都伏見 の酒蔵ですね。
はい、
丹波橋の駅の近くにあるんですけど。
はいはい、界隈には本当に伏見の関連の酒蔵いっぱいありますよね。皆さんがよくご存知 の会社とかいろいろありますが、玉の光さんもそちらに。
そうですね、伏見に。はい、はい、月桂館さんはじめ、はい、多くの蔵がある中のちょっと端っこの方なんですけれど、あります。
そうですか。ご創業どれぐらいなんでしょうか。
1673年の創業になりますので。
1673年、はい、江戸時代ですか。
そうですね、
はいはい、すごいですね。300、
もうすぐ50年です
ね。50年、はい、素晴らしい。これはやはり誇れる歴史というか、やっぱり蔵っていう、伏見の蔵は皆さんそれぐらいの歴史があるところが多いんでしょうかね。
そうですね、もう大手さんも大体それ同じぐらいのタイミングなんですけれども。
そうですか、はい。まあ、そういう中で玉の光さんとしてのこう特徴とかこだわりとかあると思うんですが、それをあたりはいかがでしょうか。
実はですね、はい、現在 の社長が、13代の
蔵
元になるんですけど、はい、その11代の蔵元だった福時と、文字の福時という蔵元がいたんですけれども、その人がその戦後にですね、純米酒を復興させたというのが玉の光 の誇りでして、ルーツになるんですね。
そうですか、はい、ちょっと待ったと言いたいところなんですが、
はい、
お酒といえば私日本酒時々こう美味しいお食事をいただきながら日本酒もたしなむということがありますが、大体選ぶのは純米酒で、日本酒は純米酒だろうって勝手に思ってるんですが、違うんですか。
当時の戦争があった時はですね、お米が足らなくて、
はい、
お米を使ったお米だけで作ったお酒っていうのが禁止で作れなかったんですよね。
あ、そういう時代があった、はい、ということですね。戦時中は特に、はいはい、
そうなんです。で戦争が終わって、
そうするとそういう場合はどうなるんですか。 お酒そもそもお酒っていうのが禁止されたという
感じ。あ、いえいえ、あのお酒自体はあったんですけれど、
はい、
あのお米からだけで作るんじゃなくて、
お米が足りないの で
醸造アルコールを混ぜた、は
い、
あのお酒ですね。
添加するということですね。アルコール添加、
はいはい、そうですね。を添加した日本酒が、まあ、それしかなかった、まあ、時代があったわけですよね、
はい、
でもちろんその昔はあの純米酒もあったわけですけど、もうその戦争を通じて一旦なくなってしまってたやつを、あのそろそろ復活させてもいいんじゃないかという活動をして、
は
い、
それは玉野光さんがこの日本広しといえども割合そういうことを始めたのは、あの玉野光さんがまあかなりパイオニア的にされたということですか。
はい、はい、そういうふうに聞いています。
すごいですね。
そうなんですよ。それがまあ社員の誇りでもあり、あの今のこのこだわりにつながっていくスタートになるんですけれどね、
はい、
だから今も玉野光はあの純米酒しか作ってなくてですね。
いや、それは嬉しいですね、はい、あのそんなに飲む方じゃないですけど、やっぱり純米酒は違うというふうに、言えると思うんで、あの嬉しいです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、はい、
純米酒にこだわって純米吟醸であるとか。
そうですね、あの純米酒の中にもまたいろいろあるんですけど、
はい、段階がありますね、はいはい、それはどういう違いなんでしょう。
どこ目 の磨き具合、これはちょっとあのいろんな諸説あるんですけどね、
はい、
あの一つの区分の方法としては、あのお米の磨き具合として純米酒、純米吟醸酒、純米大吟醸というふうにこう、
はい、
磨けば磨くほど上がっていくっていうのが今の、まあ、ルールが一つなんですね、
はいはい、
でそういう意味で言うと
雑味が取れるという
ね、ま
あ、表現方法もあるというところですね、
はい、玉野光は純米吟醸と純米大吟醸しか作っていないと。
あ、そうなんですか。純米酒っていうのも作ってらっしゃらない。
作ってないですね。
あ、それだけやっぱりお米を磨いた、まあ 40% 磨くとかそういうところです ですね。そうすると
そうですね、
はい
はい、まあ、今最近はですね、いろんな酒蔵さんがいろんなこだわりを持ってやってるので、はい、その磨き具合だけがあのそういうランクを表すものじゃないっていう流れも結構多くはなってるんですけども、あ、まあ、とはいえですね、はい、あの今あの現状の制度としてはですね、
うん、
商品の分類としては、うん、まあ、その純米吟醸、純米大吟醸っていうのがあの一つの目安にはなってますので、
はい、
その中ではその、大吟醸と純米吟醸しか作らないというふうにしてやってます、
は
い、
これはあのこれから、先の何代かにおいても未来もあのそういうふうにやっぱりこだわって やっていこうっていうふうに思っていらっしゃるんでしょうかね。
はい、あの少なくとも私はそう思ってまして、
あ
と過去の人たちもそう思ってたと思います。やっぱりそこがアイデンティティと言いますか、やっぱりもう
玉の光の玉の光たるところというところですね、
はい、そうですね、
素晴らしいですね、はい、まあ、それとその純米酒しか作らないというところ、それからまあ水ですね、こだわる点いろいろあるかと思いますが、
はい
はい、
そうですね、まずはその純米酒ってところなので、まあ、お米なんですけれども、
はい、
お米もですね、あの玉の光の蔵の規模では珍しくですね、
はい、
自社精米をしてまして、
わ、
つまり精米の結構大きいですね、その精米するための機械が自社の敷地内にあってですね、
はい、
で自分たちで、時間をかけてきっちり精米をすると。
あ、そのあれですよね、大吟醸にするかあの吟醸にするかっていうその精米度合いはやっぱりしないと、その自社内にないところも、あ、逆に言うとあるっていう
ことです。そちらがもうほとんどですね。
あ、そうですか、
はい、やっぱり精米って特殊な機械ですので、
はい、
それを まとめてやってくださる業者さんがありますので、
はあ、
そういうところを通じてっていうのが多いんですけれど、例えば大吟醸を作る時とかだと丸2日間精米し続けたりするんですね、
はい、
やっぱりこうゆっくりゆっくりとちょっとずつあの磨いていくことで、あの理想の形 あのお米の精米をするんですけれど、
はい、
やっぱりそれが自社でやるから、うん、こう時間をコントロールできるわけですよ。もうこれこうやってやるって決めてやれるんですけど、
はい、
あの業者さんに頼んじゃうとですね、どうしてもそちらご商売でやられてるので、うん、いろんな蔵からこうたくさんこう納入されてスケジュール組んでいかないといけないので、あの、まあ、特定の規定のパーセントまで磨くのはやられるかもしれないですけど、
はい、
ちょっと急いでやらなあかんとかですね、 こう他の都合がこう混じってきちゃうじゃないですか、
はい、
でそうするとこうゆっくり時間をかけて丁寧にやるっていうのがどうしても阻害されたりすることもあるので、まあ、自分たちのやり方で、こだわってできるように自社精米を貫いていると、
ね、あなるほど、精米の仕方によってその残るまあ心拍というか中心部分のその残る形もなんか違うみたいですね。
そうなんですよ、よくご存知ですね、
はい、いろいろ研究しておりますので酒造り体験も実はしたことあるんです。
あ、そうなんですか。
伏見の酒蔵でもうそんなん10年くらい前ですけど、
はい、
で毎日酒を作ったみたいなこともあるんですが、でいろいろこう説明してくれはって、心拍がどうのこうのとかっていうのは頭に今でも残ってるんですが、まあ、そういう部分でも精米、はい、それからお米はどこのお米なんでしょうか。
お米は結構全国各地のやつ使わさせてもらっててですね、
はい、
北は北海道のお米からですね、もちろん兵庫県の山田錦だったりとか岡山県の大町米だったりとかですね、たくさん使わさせてもらってますね。
あ、そうですか、
はい、
それをこう自社精米されて、それからお酒になるまでにこだわる部分というと、やはりお酒作りには水は欠かせませんが、やっぱり11代が、伏見に来られたというのもその伏見の水。
そうですね、
はい、
まあ、当時伏見とあと灘ね、この辺が、まあ、今もそうですけど、
はい、高水軟水、
そうです、ね、ね、の産地だったんですけれども、
はい、
この伏見の水はですね、
女酒、
そうです、女酒で井戸水とそのまま使わさせてもらってやってるんですけれど、
今もそうですか。
今もそうですね、
すごいですね。
でその水がですね、ちょっと僕もまだそこまで語りきれないんですけど、
はい、
お酒に適したそのミネラルの量だったりとか、
はい、
鉄分の少なさだったりとかですね、その辺を満たしているものであってですね、でそれを、まあ、求めて京都の伏見でずっとさせてもらってると。
そうですか。お米蒸したりこうずっと本当に作業の中でお水って本当に欠かせないものですよね。
そうですね、
はい、そうするとそれがお酒の味にも影響するというところですね。
はい、はい、その通りですね。
そうですか、はい、そして、またそのお酒造りの要素にはその麹というのもありますけれども、
はい、
そのあたりもこだわりがあるんでしょうか。
そうですね、はい、最近はですね、その麹を作る過程においても機械を導入される蔵が多いんですね。麹ってよくテレビでこう混ぜたりするところが、
そうですよね、
機械でやっちゃうんですけど、
部屋中に麹菌が舞い散ってもーっとなってるような絵を見ますよね。
それをまあ一貫して手作りで続けるっていうのを貫いてまして、
はい、
まあ本当に手でテレビで見るようなこう缶みたいなのを持ってサラサラと振ったらパーッと麹が落ちてくるような手作りの作り方を今もずっと続けているというのがこだわりのところですね。
そうですか。私は皆さんあんな風にしてはるのかなって思ったんですが、そうでもないと。
そうですね、作業って結構ですね、
はい、
もう30度後半ぐらいの中に
室みたいな感じですよ ね、
すごく結構過酷な環境であったりとかですね、
はい、
あれをこうずっと手作りで昔ながらの方法でやり続けるのって結構大変でですね、
はい、
でもちろん機械も進化してますし、
はい、
そういった中で機械を使われる蔵も結構もう最近は多いですね。
あ、そうですか、はい、そういう中でやっぱりそれも手作りでされてると、もう本当に人間の手ってすごいですよね。
そうですね、はい、もう本当にそこがいいか悪いかっていうのは、その機械がいいか悪いかっていうのはいろんな伝統産業が全て直面している課題やと思うんですよね。
はい、
機械でも同じもの作れるんじゃないか、もっとむしろいいものを早く作れるんじゃないかっていう議論はもちろんあるかもしれません、
はい、
なんですけれど、そこが手作りで作ることのやっぱり良さもあると思うんですよ、うん、ちょっと話長くなっちゃいますけど。
あ、いえいえ、全然長くずっとずっとお話ししていただいて大丈夫です。
例えば小学校のねお弁当で、
はいはい、
美味しい機械が作ったというか買ってきたお弁当を持たされた子供と、
はい、
ちょっと不細工かもしれないけれどお母さんの手作りの弁当どっちがいいのって話をした時に、 必ずしも安くて美味しいやつがいいかって言ったらそうでもないとこもあると思うんですよね。で日本酒って結構そういう要素も強い商品やっていうふうに思いたくてですね、やっぱり単純にうまいものをうまくて安くて
きちっとできてるばっかりが良さじゃないということです
ね。っていうそのところがやっぱり伝統産業 の一つの要素やというふうに感じるんですよ。これはね、ものすごい規模で経済発展させてですね、大きい会社作ろうっていうなら話は別ですけれども、やっぱり玉の光350年やってきたのを400年500年と続けて、別にそのよく書かずに会社を大きくするわけじゃなくて、ちゃんと着実に続けていこうっていう目線に立った場合は、そういった手作りの良さ、伝統産業の大切さっていうのを守るのも一つ役割やと思っててですね、だから何でもかんでもこう効率化するのがいいわけではないとも思いますよね。
お母さんの手作りのお弁当、そのやっぱり手作りというところは大切ですよね。しかしこう私たちは消費者なんですけど、やっぱり手作りに勝るものはないなというふうに思いますが、さあこの後もまだお話を伺います。続き、日本酒の魅力、酒粕を日常に、取り入れませんか、そんなテーマでお届けします。玉の光酒造株式会社副社長でいらっしゃる幅洋介さんにお話を引き続き伺います。こうお酒も冷やおろしとか荒走りとかいろいろ季節によっておすすめってあると思うんですが、これからもう4月になりました。おすすめ、季節のおすすめってありますか？
そうですね、玉の光はですね、ササニゴリっていうちょっと濁ったお酒をおすすめさせてもらってるんですけど、
美味しそう。
お花見の季節ですので、はい、花見酒としてちょっとデザインをお見せできないのが残念ですけど、ピンク色のラベルの、はい、お酒になってちょっと可愛らしいお酒になってますので、
はい、なぜ濁ってるんですか？
なぜというと、濁り酒をはこの季節に作り方ですか、
はい、
それはですね、普通はきれいにろ過された絞り切ったやつの透明なものなんですけど、はい、そこに対して少しその
こす
前のやつを混ぜるんです。
ム
ロカってわけじゃないんですけど、
あ、そうですか、
混ぜるんですよね、
はいはい。
作り方が実は濁り酒ってたくさん種類があるんですけど、
はい、
うちの場合はその完全に絞り切ってないやつをちょっと混ぜて作ってるやり方ですね。
なかなか風情がありますね、
はい。
それとホームページ拝見しますと、みぞれ酒、みぞれ酒か、あれも美味しそうだなと思って拝見したんですが、
はいはいはい、
凍らせて、
はいはいはい、
シェイクして、
そうですね、
美味しそうですね。
夏の人気商品ですね。
そうですか、皆さんぜひお試しいただきたいんですが、さあ今日は酒粕のお話も伺うんですが、酒粕のお店を3月にラジオカフェは中京区にありますが下京区にオープンされたんですよね。
そうです、
はい、
烏丸高辻のところにですね、純米酒粕玉の光という店名でオープンしました。
そうですか、なぜまた酒粕なんでしょうか？
こういう日本酒の業界がですね、どんどん市場が小さくなっていく中、今までと同じことだけをやり続けてもなかなかこう今日本酒を飲んだことがない人たちにですね届けるのがすごく難しかったんですよね、
はい。
でそんな中何かいい手はないかなって考えてたら酒粕っていうのを社内で見つけたんですよね、
はい。
見つけたってずっとあるもんなんですけど、
そうですね、で
その酒粕ってスーパーフードで、
はい、
皆さんどんな方も大体なんか体に良さそうみたいなイメージがあるんですよ。
あります。
サスティナビリティの文脈でもですね、
はい、
なんかフードロスとかに良さそうだしみたいなのがあるじゃないですか、
はい、
でそういうのをなんかアンテナ引っかかる方が結構女性のですね、ちょっとこういう意識が高い方とか、はい、あの若い女性や男性も最近そういう教育を受けてますので、はい、
そうですよね、
結構こう引っかかるんですよね、その
なるほどなるほど、その若者のアンテナにもちゃんとこう何かが感じられる、
そうだと思うんですよね、
ワード、はい、
でそこから入って、で酒粕の良さを伝わった時に、
はい、
まあ、1セットで玉の光のことも覚えていただいて、
はい、
そういう方に日本酒を提案させてもらって、あ、意外と美味しいじゃんってこう思ってもらえるような流れ作れたらなっていうのが、あのリアルなあのこの最初の思いですね。
そうですか、はい、行ってみました。おしゃれですね。東の東院市場下がる日光プリンセスホテルですか。
そうですね。
の、まあ南川になるんでしょうか。
斜め南川、
はい、そのあたり町屋を使った改修した、
そうです、
ね、そういうお店になってますけれども、
はい、
おしゃれですね。
まあ、おしゃれ、うん、そうですね。結構シンプルに、あ、もう何もかかざらずにですね、こうモルタルの一色に揃えてですね、やらせてもらってます、ね、
はい、あのその酒粕専門店ですけれども、
はい、
あのどんなメニューなんでしょう、品揃えとしては。
お食事の方はメインがですね、酒粕おでんというのをさせてもらってまして、
はい
はい、またこれもなぜおでんかというとすごくいろんな流れがあるんですけど、
あのなぜなんですか。
酒粕を日常にというテーマなんですよね、
はい、
っていうのはやっぱり酒粕っていうものがいいもんだけど浸透してないので、
はい、
日常的に使ってもらいたいという思いなんですけど、
はい、
とするとそのテーマにする食事もやっぱり日常のものがいいじゃないですか。
そりゃそうですね。
あまりぶっ飛んだものになると困りますので、
はい、
でそう考えた時に酒粕スパゲティとか酒粕カレーとか、まあ、そういうみんな誰でも食べたことあるやつがいいなと思ってたんですけど、何と言っても日本酒飲んでもらいたいので、
確かにな
んか酒粕カレーと日本酒ってわけにいかないじゃないですか。
ちょっと違います。
で考えた時に、まあ、おでんと日本酒ってやっぱいいじゃないですか、
はい、絶対合います。
でおでんって誰でも食べたことあるし誰でも作れるので、
そうですね、嫌いな人はあんまりいないんじゃないでしょうか。
そうなんです、はい、それで酒粕おでんを選んだんです。
そうですか、
はい、
あの注文しました。
あ、そうですか、ありがとうございます。まあ、注文せざるを得ない
いやいや
メニューになってますね。
いや、あの器、まず器って結構大切だと思うんですけど、
はい、
あの結構一個一個があのなんか上品にあのセンスよくあの提供されてるなっていうふうに、これは若者もあの喜ぶんじゃないかなというふうに、あの泊まってらっしゃる方もあのおられるんじゃないでしょうか、お客様に。
そうですね、あの観光客の方とかですね、あのホテルから来ていただける方もたくさんいらっしゃいますね、
はい、それからその、まあ、日常的なメニューである、あの日本の代表的なメニューであるおでん、うん、それ以外にどういうものがありますか。
あとですね、酒粕の、チーズを混ぜたものですとか、
ディップにも、
そうです、ディップクリームチーズですね、
はい、クリームチーズがありましたね。
クリームチーズ、
あれ何につけたんで、
あれは
忘れました。
さつまいも、芋ですね。
頼みました、あのさつまいもの唐揚げっていうか揚げた
やつですね、
はい、それがあの酒粕のディップがついてまして、それが絶妙な味、あれ上手にできてるなと思ったんですが、はい、あれは酒粕をどんな風に、
クリームチーズと混ぜたものなんですけれど、
はい、
自社でじゃなくてちょっと業者さんにお願いして作ってるんですけど、
はい、
物販でも売ってるんですよ、
はいはいはい、
で今回あのアンテナショップということで、その飲食エリアだけじゃなくて物販エリアも併設してまして、
レジ付近にあるあのスペースのことでしょうか。
そうです、そうです、
はいはい、
でそこであの酒粕自体も売ってたり、
はい、
で先ほど申し上げたこうクリームチーズの
プリンもありましたね。
そうです、プリンとかも
買って帰りました。
ありがとうございます。こう飲食エリアで食べていただいたものを買ってもらえるようにですね、
はい、
ちょっと工夫しててですね、あの そういう構造になってますね。
そうですか。そしてあのなんかいいなと思ったのは、最初にこのずっとされるかどうかはわからないですが、最初になんか、お近づきの一杯みたいなものがありましたよね。
あ、
はいはいはい、
そうですね、あのお通しの形で日本酒をあの飲んでいただいてますね。
そうですか、
はい、
やっぱりその日本酒の魅力を知っていただくということが やっぱりその目的の大きな目的でもあるので、はい、というところもありますでしょうか。
そうです、僕 の、 仮説ではですね、はい、若い人たちが別に日本酒嫌いなんじゃなくて、わざわざ飲む理由がないんよと思うんですよ、日常の中で。
まあ、数ある中でみんなと友達と行って日本酒頼んだらどないしたんって言われるかもしれませんね。
そうなんですわざわざ飲む必要がないので、こうわざわざ飲む理由があるシチュエーションを作らなあかんと思ったんですね。
確かに。
でああいう酒粕のお店を作って、そのつもりじゃないけど来たと、着いたら頼んでもないのに日本酒が出てきたらもう飲むしかないじゃないですか。で飲んだら美味しいやんってなったら、はい、また飲もうかってなると思うんですよね。でそれをなんかこう無理に日本酒飲めって言っても、いやいやいいですいいですってなっちゃうと思うんですよ、
はい、
でもそうじゃなくて、そういうシチュエーションが来たらまあ飲んでくれると思うので無料ですしね、
はいはい、
そしたらでもその後は飲んでくれると思うんですよ。実際出品数もですね、
はい、
お店の中ではビールの7倍の量が出てるんですよね、日本酒だけで。
あ、そうですか。
だからやっぱり最初にそうやって日本酒美味しいって分かってもらえれば、
はい、
その後もずっと日本酒飲んでいただけるというのは数字でも出てるので。
そうですか、
はい、
3月にオープンされたばかりですが、もうそういうふうなこうデータ的なものも出てるというところでしょうか。
まあ、そうですね、日々日々出品のデータとかは溜まっていってます
ので。そうですか、はい、年代層どんな感じでしょう。
一番最初のオープンの時はですね、はい、結構高めの方、いや元々のファンの方が多かったんですけど、
あ、玉の光出さはったんやねとか言って、
3月の頭からこうテレビとか新聞とかラジオとかたくさん出させてもらってるので。
そうなんですか。
まあ、その中でいろんな方知ってもらって、まあ、特に観光客の方とかも寄ってもらえるようになってくると、うん、かなり幅広い、
まあ、年代層、
ベビーカー持って入ってくれる方もいらっしゃいますし。
そうですか。
いろんな方にちょっとずつ届いてきたかなって感じてますね。
そうですか。そしてその物販のところにちょっとした、まあ、コーヒーとともにいただけるような、そういう、 こう洋菓子的要素もあるものも置いてらっしゃいますし、
はい、
なかなかやっぱり洒落てるなとまあすごいなというふうに思うんですがただですね、やっぱりその酒粕はサスティナビリティというか、やっぱりその捨てないってフードロスというそういうものも解決する要素にはなるんですが、うちの冷蔵庫にも3ヶ月ぐらい前に買った酒粕が、はいはい、まだなんか豚汁作ってさ 2,3 回使うのが精一杯っていう感じで、なんかいいこんな風にできるよっていうことありますか。
調味料的に使ってもらうのが一番使いやすいんですけれど、
はい、
基本的にもう濃いものには大体合うんですよ。もう言っちゃうと味噌とかチーズとか、
はい、
そういうものには合うので、例えば味噌炒めするときにちょびっと混ぜるとか、粕汁以外でも、はい、まあまあ濃いグラタンに混ぜるとか。
なるほど、美味しそうですよ。
ミルク系チーズ系そういうのは大体混ぜたら大体美味しくなるので、
はい、
ちょっといろいろチャレンジしていただくのが一番楽しいかなと思います。
そのディップも本当に縁も言えぬまろやかさっていうか、皆さんもぜひ試していただけたらと思います。そしてお店に行っていただけたらと思うんですが、残りもう50秒になったんですが、近々イベントがあるそうですね。
あ、そうなんですよ。4月の3日にですね、
4月の3日、
はい、
はい、
もうあさってなんですけれど、はい、グランドオープンということで、お店を改めてこう盛大にやりたいというのも、はい、11時からですね、
はい、
イベントを開かせてもらいます。
それは伏見の方で。
あ、いや、お店です。
お店で、はいはい、何されるんですか。
グランドオープンのオープニングイベントとして、
はい、
鏡開きをしてお酒を振る舞わさせてもらおうと思ってますので。
いや、素晴らしい、
はい、
皆さんもぜひ、ね、お越しいただけたらと思いますね、
はい、11時からやってますのでぜひ来てください。
あ、そうですか、はい、ありがとうございました。今日はお忙しい中本当にありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、失礼します。